おだかた気分化発信、おだか聞くぞ、おだかれちゃ
う。この番組は文化人っぽいおだかゆうすけがお送りする番組です。お相手はしょうさんで、
どうも菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、この番組もですね、やっぱりちゃんと聞かれているなっていうね、実感が一つありましたよ。前々回ですね、
はい、
僕は息子の入学式行った時に、ずっと目の前でペチャペチャペチャペチャこう喋ってる夫婦がいた、
はいはい、
でなんか言ってやりてえな、なんずっと喋ってんだよってイライラしてたんだけど、トイレ休憩の時にそのペチャペチャ喋ってた旦那が振り返ってこう教室を出ていく時に、僕はその旦那の顔面をもろにこう目の当たりにしたんだよね、そしたらまあ変な顔だったっていう話なんですよ。
はいはいはい、
この話ですね、X で夜道歩きながら聞いてニタニタ笑ってしまった、面白すぎ、
お
絵文字でね、魚とねこう真顔の顔文字が打ってありますね。だからこれが魚とこけしを足して2で割ったような顔だったっていう、だから、
はいはい、
その絵文字を再現してくれてるんですね。
なるほど、細かくリアクションしていただいて、
いや嬉しいよね。
嬉しいね。
僕らのこういう会話をさ、
うん、
こう夜道歩きながら笑うって相当こう抑えきれてないからね。
うん、そうだね。
普通夜道、まあ夜道だったら多少まあいいか、多少気は緩んでるかもしれないね。
電車の中とか、
そうね、駅で電車待ってる時とか、電車の中とか、もうそういう人がもろにこう近くにいるのは怖いよね。
はい。
だそういう時でも笑わせられたらね、最高だよね。
そうですね、
はい。
そこ目指していきましょうね。
うん。この X ポストしてくださったのはね、まあ、結構オダカルチャーでおなじみかもしれないですけど、ヒトさんなんでね。
あ、はは。
本当にヒトさんにはいつも感謝してます。
ありがとうございます。
ヒトさんは聞いてくれてるだろうなーって、頭の片隅に、置いときながら僕喋ってるんで。
お
う。
いつも。
いつも。いつも小田カルちゃんの時は。
お
う。ヒトさんは聞いてるもんなーっていう、この安心感。これからもね。こう、きっと、ヒトさんの感情を、爆発させることができたら思わずそれは人さんもポストするよと、だから小高もこう狙っていこうよ、人さん表情爆発チャレンジ。
爆発チャレンジ、
ああ
そうね、
泣かせるでもいいしね。
泣かせる、ああそうね、爆発させてればいいんだもん、ね、
そうそうそう、
感情をね、
そう、
何かしら揺さぶると、
そう揺さぶって、そしたら人さんも思わずポストするから。
でも僕自慢じゃないですけどね、揺さぶったことないんですよね。人の感情を。
生まれてこの方。
生まれてこの方、揺さぶったことない。揺さぶられたことはあるけど、揺さぶったことない。揺さぶられたこともあったかな。
どうかな。
あったかどうかな。そんな僕が人の心を揺さぶることができるのか。
奥さんと結婚するときとか、奥さん感動させたりとかなんかさせたんじゃないの？
ああ、でも意図して揺さぶったのかな、あれはな。どうなんだろうな。
どうなの？なんでプロポーズしたにするだろ？
まあ、したな。
うん。それは意図してプロポーズしてるわけだから、いいんじゃないの？
でも揺さぶられたかな？
揺さぶったかどうかわかんない、
割とこう、すんなりお返事いただいてね。すんなり結婚したから、ああ、揺さぶった感っていうよりか、なんかこう、お互い予定調和もあったかもしれないよな。
ああ、もう分かりきったプロポーズね。
もし揺さぶってたとすれば、そのプロポーズよりもっと前段階というか前駆体があったと思うんですよね。何かな？キスかな？
キス？キスで何？
わかんない。なんかそういうこう、付き合いたて、の時の方が揺さぶったり揺さぶられたりするんじゃないの？
キスされたって？キスできたみたいな相手が、感情揺さぶられたかもしれない。
はいはいはい。
キスだけだったらどうしようもねえな。
いやまあ、もうゲスで申し訳ない。
ああ。
うん。でもキスかな。
キスだけ？キスには自信ある。
あった。
あった。今ないの？
もう最近別にしてないか。
してなくったって、うん、テクニックは衰えないだろ。
いや、衰えるやろ。
衰え、覚えてるよ、うん、体が。今度人さんにしてみろ。
揺さぶられねえ。
人さん揺さぶってこうねって話だから。
うん。いや、揺さぶられねえよ。動じねえよ。
どっちが？
人さんが。
小高のキスで？
小高のキスで。揺さぶられねえよ。なんだ？なんで揺さぶられると思ったの？
自信があったからね。
おう、うん、その季節で揺さぶることができるのは相手が俺を好きな場合だけだよ、ね、
おう、
すごくな、恋愛対象としてな。
あ、じゃあ向こうの気持ちありきなのね。
そうだよ。じゃあキスより前に揺さぶってた、揺さぶってなきゃダメじゃん。じゃあダメだ。
ダメだな。
はい。
じゃあなんかラッキーパンチ狙ってこ。
そうですね。
うん、
そうですね、じゃね。それでは最後までお聞きください。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
あのさ、くるりの話をしてなかったなと思って。
ああ、もう1年ぐらいしてないかもね。
してないの。1年以上してないよ、多分。
うん。
もう去年の暮れに出た、暮れじゃないけど、去年の10月に出たアルバムの話もしてなかったよ。
でもファンじゃないのかなって思わしちゃったかもね。
あ、思わしちゃったかもね。
うん。小高といえばくるりだし、くるりといえば小高なのにね。
うん。くるりは小高じゃないね。うん、くるりといえば小高ではない。
まだね、まだ違うけどね。
うん、もう、うん、こっそりファンの一人です。ただの。
横断歩道のね、X の公式アカウントはね、くるりオフィシャルをフォローしてるんでね。
あ、そうですね、
うん。岸田さんアカウントも確かフォローしてるんで
ね。フォローしてますね、
うん。
佐藤さんアカウントもフォローしてんじゃないかな。あの、メンバーのね。
いや、してないけどね。うん、俺がしてるんだよ。
ああ、してるの？
うん。
あ、本当に。
うん。
いや、まあ、岸田さんはね、いいよね。
いいよね。じゃあ、もう次の話いく？
うん、しない、しない、しない。14枚目のアルバムが出てたんですよ。
うん。
10月の4日にね、去年のね。
うん。うん、
このアルバムはですね、あれなんですよ。まあ今、くるり2人なんですけれども。
うん。2人？
2人。
そうなの。トランペットの女性の方もいないの？
あれはもう、ちょっとお辞めになられまして。
ああ、そうなの、
うん。そうです。いろいろあってね。お辞めになられまして、育児に専念かもしれないですし、いろいろあるんですけれども。
くるりの概念はやっぱ岸田さんなのかな？
うん、岸田さんと佐藤さんかな。
あ、佐藤さん。
うん。岸田さんは岸田さんだけでたまに出したりもするしね。
うん。
うん。
佐藤さんもずっといるのね、じゃあ最初から。
佐藤さんはもうずっといます。
で、今もいるわけだ。
今もいる。
じゃあ、岸田さんと佐藤さんがあって、くるりだね。
くるりだね。
ここに何が加わろうとも、くるりだね。
うん。母体なんですよね、うん、あそこがね。
スマップが入ってもくるりだろうね。
スマップが入ったとしてもくるりです。スマップに食われるよ。うん、
いやいや、大丈夫よ。
大丈夫じゃない。
岸田さんと佐藤さんがいるんだから大丈夫ですよ。
クビにされるよ、スマップが。それはもうスマップのファンが許さないだろう。まあ今までもうクビにしてきたのか分かんないけどね、うん、まあ、結構メンバーが入れ替わり立ち替わりしてるから、
うん、
ちょっとその岸田さんの人間性がどうちゃらなんていう話もネットとかに上がってたりとかしてるけれども、まあ単に音楽性の違いだったんじゃないかなと個人的には思ってますが、まあ本当のことはわからない。
契約かもしれないしね。
まあ契約かもしれないしね。人気が来ましたんでって言ってね。まあめちゃめちゃ短い人とかもいたけれども。
うん、でもなんか俺、くるりって音楽性が変わっていくじゃん。
そうですね。
なんだろう、もう本当に昔と比べて最近のとか途中のって全然違うジャンルかのように違ったりするからさ。やっぱなんか契約性ってワンチャンある気がするけどね。 なんかとりあえず1年間、うん、くるりとしてやってみませんか、うん、って感じの。
このジャンルにハマってる時は、うんうんうん、このジャンルが得意な人を引っ張ってきたみたいな。
うん、そうそう。
ないっすね。
あ、ない。
ないかな。
岸田さんはそういう人じゃない。
岸田さんはまあ、でもまあ、人よりかは音楽に興味がありそうですけど、
うん、
人間性どうこうっていうよりかは。
うん。
うん、まあ音楽を突き詰めたからこその確かに契約だっておっしゃりたいところはあると思うんですけど、でもまあ、そもそもそのメンバーを集めるときにくるりの根幹に関われるタイプのプレイヤーを引っ張ってくればいいのではっていう。気もしますしね。なんかジャンルに合わせていちいちみたいな、
うん、
で彼らもそのジャンルに一時期ハマってるっていうんじゃなくて、
うん、
アルバムをそのテーマで分けて作ってるだけだから、
うん
うん、なんか趣味思考が一時的に変わってる感じっていうわけではないんですよね。
あえてじゃないんだ。もう岸田さんの思うがままだからどうしようもないってこと？
思うがままだから、まあどうしようもない部分もあるとは思います。まあ、戻そう、話を。そう、14枚目のアルバムが出ましたよ、ってね、うん。ただ、あのメンバーの話を散々した後なんですけれども、うん、今回オリジナルメンバー、くるり発足時のオリジナルメンバーっていうのは、実は岸田さんと佐藤さんと、もっくんっていうですね、ドラムがいたんですね。
うん、
で、まあ、バラの花出して次のシングルリリースしたぐらいで脱退してたんですけど、うん、まあ、結成メンバーですよね。
うん、
が、今回のアルバムで参加してます、
うん。
うん。で、それに伴ってそのレコーディングを伊豆で行ったんですけど、伊豆の風景と、あと、くるりのレコーディング風景を収めた映画も一緒に、はい、出ましたね。
映画、もう本当に映画？映画館で流れる映画？
そうそう。もうくるりの映画っていうもうまんまのタイトルで映画化されましたね。まあ、もう本当単館で、大きい映画館ではもちろんやってなかったですけど、ね、神奈川県では見れなかったので、僕は U-NEXT で見ました。
ああ、そこで配信で見れるんだ。
うん、配信でも見れましたね。今もうね、リリース当初に比べればだいぶ安くなってるんで、
うん、
まあ、U-NEXT 入ってる人は気軽に見れるんじゃないかなとは思いますね。
うん
うん、
入ってます。
あ、入ってます、
うん、
じゃあ、くるりの映画検索して、
うん、
ちょっとね、ぜひ、どんな感じでアルバムが作られていくのかっていう過程を撮影してるから。
うんうん、過程を追ったストーリーというか、
そうですね、
ドキュメンタリーなんだ。
で、まあ、くるりのいつもの作り方ではないのか、それともくるりとは本当はこういう感じなのかっていうのは、あれなんですけど、なんかね、結構その3人、もともと3ピースのロックバンドで、
うん、
まあ、セッションしていってどんどん曲を作っていく。
うん、
1人がアイデアの種を出して、
うん、
まあ、2人が、おー、それいいやん、いいやん、みたいな感じで、どんどん良くしていくっていう作り方をしてた。
うん、
ぽいんですよね、もともと、バンドとしては。うん。で、最近は、より凝って、もう自分でプロダクションして、音も、もっと練り上げてったり、いろんなメンバー呼んだりとか、サポメン呼んだりとかして、
うん、
こう、音を構築してたんだけど、今回もう3人で、ガッツ作ってるやつなんで、
うん、
まあ、まず勢いはあったわ。
もう気の知れたというか。
そうですね。
昔の3人でスタートだもんね。
そうなんです、
ね。誰かが入るとまた違うもんね。うん、3人がいたとしてもね。
そうなんです。3
人だけっていうのがまた、こう、やりやすさが違ったりするのかもしれないね。
そうね。うん、まあ、気心知れてるし。で、くるりを脱退してからも、もっくんとは結構、こう、縁があったみたいで、
うん、
まあ、ちょこちょこイベントとか、
うん、
あとは、まあ、バンとして出してはいないけれども、単純に曲を作ったりとかっていうことはあったみたいなんですよ。
うん、
コミュニケーションも割とバッチリだし、
うん
うん、だからまあその仲いい雰囲気と昔ながらのものも持ちつつ、それぞれの道で成熟した部分も出せてるっていう、うん、まあ最近の音楽ではないなとは思いましたね。
もう、うん、何年代とかっていう言い方？
なんていうか、今の時代の音楽の作り方ではなさそうだなっていう感じ。なんか僕はその実際そんなにレコーディングしたりとかしたことないから、あれですけど、 多分その都内のすごくいいレコーディングスタジオとかで音楽を作るともうみんな結構機材が似てるんですって、
うんうんうん、
だから結構一様な音色とか、
うん、
あの音楽性に偏りがちだけれども、まあ、この伊豆の昔ながらのスタジオで、うんうん、機材はそれなりに揃えたとは思いますけれども、うん、まあ3人でアナログな感じでレコーディングをしてっていう、うんうん、まあ全部が一発撮りで勢いがあり、ドロックンロールバンドじゃないんですけど、
うん
うん、なんか手作り感というか、うん、
そう音質にも現れてんだ。
音質にも現れてますね。
うん、
あえてハイファイすぎない感じはありますね、
うん、
だからもう綺麗に飾ってないところもあるし、
うん、
ちゃんと作り込んでるところもなくはないんですけど、うん、やっぱ3人の勢いがですね、
うん、
感じられる。
でどちらかというとライブ音源みたいに近いの、
うん、そういうでもないけれども
一発撮りではないから、うん、
一発撮りではないから、
うん、
でもなんていうんですかね、作り物なんですけれどもハンドメイド感がある感じですよね。量産型ではないなっていう感じがする、
うんうん
うん、まあやっぱり楽曲の個性もありますけどね、
うんうん
うん、でもなんか岸田さんだけの要素が強かった部分も今まであったんですけど、
うん、
なんか不純物がある感じはあります、
うん、
それがいい意味で、
うんうん
うん、今までのくるりになかったものではあるなっていう感じですね、うん、
なんかでもそういう初期面、オリジナルメンバーが集まってさ、
うん、
そのまあアナログじゃないけど、そういったちょっとあったかい空気の中で行う収録、
うん、
なんか最終回感があるけどね。なんかくるりの最後の集大成感が聞いて感じ取れちゃうけどね。
まあね。そうね。
まだ成長途中っていうか、全然先あるよね、う
ん。エピソード的にはなんかこれが、そうですよね、
うん、
ファイナルっぽい感じありますよね。
よね。
ただもっくんはね、別に今回入ったんだけど、
うん、
クルーリに加入はしてないんですよ、
うん
うん、あくまでサポートなんですよ、
うん、でもそのアルバム1枚のために尽くしてるわけでしょ、
うん、そうそうそう、
だからファンからしたらもう初期のクルーリがって感じなわけじゃん。
だからなんか今さっきの話に戻りますけど、あながちアルバムごとの契約おかしな話じゃないなと思いましたもんね。あ、初期のくるりの空気感をパッケージングしたいから、あ、契約で持ってきたのかなみたいな感じはありますよね。確かにね。あ、いやでもね、ぜひ必聴でございますね。特になんだろう、この人たちってもともとブリティッシュロックとか多分好きなんですよね、
うん、
あの1960年ぐらいのそのビートルズとか、
うん、イギリスだ、
そうヤードバーズとか、
うん、
レッドテッペリンとかその辺だと思うんですけど、
うんうん、
なんかその辺のニュアンス、
うんうんうん、
若干入ってる感じはありますね、特に1曲目、
うんうんうん
うん、
あ、じゃあ懐かしさ聞きやすさがあるかもしれない、
ね、あ、そうですね、
うん、
もう俺より上の年代はもちろんのことを、まあ、下の人にもできれば聞いてほしいけど、
うん、
でも多分今回のアルバムドンピシャハマる世代は俺たちぐらいの世代とか、
うん、
ちょっと上ぐらいの世代だとは思いますけどね、
うん
うん、
分かりました。じゃあ最後にもう一回アルバム名はっきりと言っていただいて。
そうですね、俺アルバム名多分言ってなかったな。
言ってないよね。
そうです。アルバム名はですね、感覚は道しるべです。
ああ、初耳ですね。
はい。いいアルバムです。小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメール、お待ちしております。
なんか最近さ、すごい、あ、こういう言葉ってあるんだなって思ったのが、
うん、
IQ って知能指数、頭脳の知能指数っていうイメージあるじゃん、
うん、
まあ、どれだけ学力を高めることができるかの指数みたいなことだと思うんだよね。うん、で、他に今 EQ っていう言葉が結構僕はネットで目にすることが多くて、
うん、
これは心の知能指数って言われてて、
うん、
人のことを考えたり思いやったり、
うん、
なんか想定する予想をするみたいな、なんかそういう視野をどれだけ持てるかみたいな、うん、そういう、まあでも大体人に対してかな、うん、心の知能指数って呼ばれているものがもうあるのね、世界基準であるわけ、
うん、
EQ って言葉が、
うん、
で僕って基本的に EQ が足りてない人に普段怒ってる気がする。この番組の中でも。
なるほどですね。
うん。なんか、いくらさ、大学行ってようが頭いい人だろうがさ、この EQ が整ってないと、うん、EQ が高まってないと、
うん、
人に対して不快感を与える人間なはずじゃん。
うん、
で、なんか、そういうとこ考えられないかねって思うところに、僕は怒りを感じたりするんだよね。
ああ
。うん。
人の品位みたいなとこです
よね。そうだね。だから簡単に言うともうちっちゃい頃からね、いろんな大人に言われてると思うけど、自分がされて嫌なことをしない。これがもう基本にあるはずなんだよね。で、これを理解できないと EQ が低い人ってなっちゃう。
うん、
らしいのよ、
うん。
まあ IQ みたいなものだから、もしかしたらどう抗ってもこの感性っていうのは変わらないのかもしれない。
うん、
人間誰しもがもう生まれ持ってあるパラメーター、上昇も下降もしないパラメーターの数値なのかもしれない。
うんうんうん、
だこの EQ っていうのをちょっと改めて考えてほしいなっていうのと、今回も一つ例を持ってきました。
ありがとうございます。よし、出てこい出てこい、 EQ 足りないやつ。
ですね、とある休日前の日に、うん、その休日、ちょっと、うちの神さんも、うちの長男も出かける、
うん、
僕もちょっと用事があるから、お昼、うん、次男が一人で留守番みたいなことになっちゃうんですね。
あ、はい、
で、まあ、ご飯作っておいてあげるのもいいんだけど、夜に、あ、そうだ、お昼用意しなきゃいけないんじゃんって気づいて、で、何食べたいって言った時に、お好み焼きが食べたいって言ったの、次男が。
お、
でも、お好み焼きだとちょっとな、キャベツもないしな、みたいな感じだったから、うんうん、じゃあ、悪いけど、コンビニで冷凍のお好み焼き買っとくから、それ自分で作れるかっつったら、うん、作れるみたいな。じゃあ、お好み焼き買ってくるわっつって、
うん、
冷凍のお好み焼きを、まあ、とあるコンビニと言っておきましょう。とあるコンビニで買いに行きました。
はい、あそこにいるんですか？EQ足りないやつが。
で、僕の目的はもうお好み焼きだけなので、
うん、
とりあえず、海鮮お好み焼きの冷凍があったわけ。
うん、
あ、これこれって感じで。
うん、
で、隣に、明太餅お好み焼きっていうのがあって、で、次男は明太子そんなに好きじゃないから、これ別に次男が食べるだろうなとは思わなかったんだけど、
うん、
でもなんか僕が、もしかしたら明日、このお昼以降に帰ってきた時に食べようかなみたいな。
うんうん、
人がお好み焼き食べてるのを見たらなんか食べたくなるかもしれないじゃんみたいな。うん、で、メンタ餅のお好み焼きだから、ちょっと冷凍でもね、そんなよく見かけるものでもなかったから、
うん、
あ、これも買おうと思って。
はい。
で、その海鮮お好み焼きとメンタ餅のお好み焼きを、二つ持って、レジ行ったんです。
うん、
で、袋いりますかつって、まあ、冷凍食品だから、あ、じゃあ袋お願いしますって言って、
うんうん、
で、もうお金払って、で、袋を受け取って、
うん、
家に帰ったんですよ。
うん、
お箸が一膳なんですよ。
う
ん、おー、これさ、もう絶対見た目で判断してるじゃんと思って。
あ
ー、なんかさ、冷凍のお好み焼き二つ買ってさ、お箸つけるってなった時にさ、
うん、
無難に二つ入れとくのが良くない？
まあね。
なんなのこの一か八か、こいつは一人で食うだろうみたいな賭けに出てんの？
あー、
で、それが当たったとしても、
うん、
でも一人で食うと思われてることに、
うん、
こっちとしたらそんなにいいと思わない。
はいはいはい。
まあ、二つ入れて怒るやつもいるけどね、なんかよくわかんない、このスイッチで。
うん。
俺だけは食うのにゴミ増やすなよ、みたいな切れ方する人もいるのかもしれないけど、でもこんなさ、冷凍のお好み焼き二つ買った時にさ、お箸入れる時って、一つじゃなくない？二つじゃない？
うん、
これなんかさ、僕が店員だったら、二つ入れとくことで、
うん、
文句が来る方が絶対に可能性低いと思うし、うん、お客さんの立場になった時に、その、お箸一個しかねえじゃんって思う方が絶対多くないって、
うん、
問題が、トラブルが起こりやすい、 相手の気持ちを考えた時に、お箸が1個だった時にどう思うかっていう。こんなん何にも考えないでさ、てめえの、そのなんか、てめえのそのなんか想像、多分こうだろうみたいな、なんか当ててくる感じいらないんだよ。素直にさ、箸2銭入れとけばいいだろうと思って。
なんなら聞けばいいのにね。何銭必要ですかみたいな。あ、やっぱり1銭ですね。だったらいいのに、ね。
やっぱりって言うなって言うけど。
そこ勢い引くから。
だと思ったんですよ。1銭ですよね。じゃあなんだよ。
正解やったーって。
もうこんなちっちゃなことなんだけど、でも本当にそういうのって相手のことを考えられないんだなみたいなことを思うね。別に何にも文句は言ってませんよ。店員さんに後からも文句言ってませんし。ただそう思ったら、なんで一膳なのって。なんか一人で来ると思われてたのか。まあまあ、おデブちゃんだと思ってるからな、俺のことはなって。もうなんか自己嫌悪。
なんか、その、行き場のない感じが嫌ですね。なんかもう、もっと一層怒れるようなことをしてくれりゃいいのにさ。なんか、文句言いたいし、ストレスは与えられてるんだけど、向こうは気づかないわけじゃないですか。それに対して。さっきの人に一膳だけ渡しちゃったけど、ひょっとして俺がデブだと思って一膳だけしか渡さなかったって思ってるのかな。
それじゃ EQ まだあるよ。
そこまで。っていうタイプだったらいいなと思って、
うん。ちょっと気使おうと思ったけど、これ逆効果だ。あ、やばいやばいやばいってずっと自分追い込んでたら。
で、二人ともこうストレスがイーブンにね、かかってるんだったら、うん、まだまあ、なんとなく、いいかなっていう。まあ、どっちもストレスは消化できないんですけど、その場合。
そうやね。まあ、だから僕聞いてる店員さんもさ、ちょっと、まあ今ね、袋も有料になったし、お箸とかも店によっちゃ有料かな。
そうだね。
なんかもう、いろいろとさ、こまごまして、大変だと思うんだけど、なんか、お客さんのことを思って行動しよう。あ、無理だな。無理だな。無理なんでしょ？あなたには無理だ。そうだ。わかってる。だからしなくていい。あなたに期待何もしないから。
わかんないよ。今行ってみ、店に。抱きしめてくるかもよ。来てくれた！申し訳ありませんでした！もう一つ、おかし
い。もう、パーソナルスペースに入ってきた時点でもう EQ 低いんで。
エンディングのだか、
はい、エンディングでーす。まあね、今回くるりさんと EQ の話しましたけどね。
そうですね、
まあ、岸田さんも EQ がどうかってすごいこうめちゃくちゃあるかめちゃくちゃないかだよね。
ワンちゃん、ね、
さっきのね、そのメンバーのいざこざがもしあったりとかなかったりとかしたなら、ね、
EQ 低くても人引きつけちゃうんですよね。
そうだね。EQ が全てじゃないよ、そりゃね。人のことを気遣いすぎて何もできない人間いっぱいいるしね。
まあそうですね。
結局こうちょっと飛び抜けた感性を持ってた方がさ、なんか成功したりでかいこと成し遂げたりするんじゃないかなとも思う。
そうね。まあ個性を今偏重してるじゃないですか、割とこう個性立たせてなんぼみたいなところね、でもまあそうすると徐々に EQ は下がっていくのではないかとは思うんですけどね、人とこう何かを共に行動することによって逆にその協調性とかが得られる、で EQ が高まるっていうことであれば、逆にその個性を尊重して伸ばしまくっていくと、こう周りと合わせなくてもいいようになってしまう可能性もあるのかなと、でもそこで気遣えるかどうか、あ、俺今ちょっと個性出しすぎかもとか主張しすぎかもって思った時に、他人を気遣えるかどうかっていうのは結局過去に EQ を高めるための行動というか、他の人と一緒に行動してたかどうかっていうところの経験が身になってるかどうかですよね。
そうだね。そういうのも大事だし、 EQ が結局高い人と低い人で簡単にどういうことをすればいいかって、 EQ が高い人は組織に入ればいいの。 組織で成功しやすいから、まあね、うん、EQ が低いんだったら自分で何かをこう作ったり、
うん、
こう表現したりするような職業に就けばいいんだと思う。
そうね、
要は人とのつながりが必要とされる仕事かどうかっていうところがただ判断されるだけだと。
あ、そうね、まあ、その点コンビニ店員はそうね、EQ 高い方が越したことはないよね。
越したことはない、まあ、うん、アルバイトとかね、そういう方だと思うんでね、深夜だったんで、うん、
ああ、そうか、
まあ、社員とかオーナーとかだったらしっかり EQ 持って対応してほしいなとは思うけど、
まあ、そうね、
うん、
割り出しか。
小高はどうだろうね。
小高 EQ ですか。
うん、あんまり測れないな俺は。
あ、
俺小高と結構関係長いけどやっぱ気使いさんなところはあるんだけど、
うん、
どうかね。でもこいつ全然相手の気持ち考えてないじゃんとは思ったことはない一回も。
あ、考えてないときは考えてないですね、うん、何も、
うん、
本当に何も考えてないですでも仕事のときとかここぞというときはなるべく EQ をこうメモリー上げて
メモリー上げたり下げたりできるのね。
そうですね
なんか人選ぶよね、うん、なんかね、まあ、仕事してる際のお客さんはもう誰でも彼でもちゃんと接客はするけど、
そう
です
ね、
プライベートな部分で言うと人選ぶだろうね。
はい、俺結構仕事の時は振り切ってるんですよ、
うん、
もうなんならこの純真ムクコちゃんって感じのこうもう振り切り方ですよでももうプライベートがもう仕事でそんな振り切ってるもんだから、
うん、
プライベートはなるべく抑えていきたいなと思ってはいるんですけど、
うん、
まあ例えば相談されたりとか、うん、あ、話の内容によってはこれは的確にお話しした方がいいなっていう場合は、
うん、
なるべくそのメモリをですね、少しずつカッカッてこう上げて寄せていく感じにはしてるんですけど、でこのオンオフしてる時点でどうなんだろう。
ん？
オンオフをしてる時点でどうなのかな。
い
や、
オンオフができるのは、うん、高い位置にないとオフれませんって話。
あ、まあそうやな、
うん、
あ、じゃあそうや
EQ 高い人がずっとフルに人に気を使ってるかってわけじゃないから、
うん、
そこを下げれるっていう調整が効くのであれば高いってことだ。
ああ、そうだな、
うん。IQ が高い人が勉強できるけど、もう何も考えたくない時は考えませんって言ってるだけの話。
ああ、そうやな。
うん、
あ、じゃあ、そうだ。
じゃあ、おらか EQ 高いみたいな。
EQ 高いわ。
うん、
高いみたいなんで。
何かあればね。
うん。
おらか。でも、おらか人選びますからね。初対面の人には大体そんな EQ さらしたりしませんからね。
何にもない状態で挑みますけど、ある程度話してね、お近づきになれたらね、少しずつ息を上げていきますね。
まずお茶しましょうって感じだね。
そうですね。よろしくお願いします。小田カルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回。さようだかー。
さようだかー。